皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリドンドンマス AC では2026年6月18日付のマス .AC カテゴリから注目の論文5本をお届けします。1本目はアッバス・ナスロラ・ネジャドさんとアロン・シミスさんによるクロージング・ツー・リセント・コンジェクチャーズ・レレーティド・トゥ・ザ・ジャコビアン・イデアル・オブ・ハイパープレーン・アレンジメント長平面配置のヤコビ・イデアルに関する最近の2つの予想の解決です。この論文では中心長平面配置を定義する多項式のヤコビ・イデアルにまつわる2つの予想に挑んでいます。まず1つ目の予想についてですが、これはヤコビ・イデアルが定義する線形形式の積によって生成されるイデアルの最小間約になるというものです。著者たちは表数ゼロの対乗のあらゆるランクの配置においてこの予想が正しいことを証明しました。オルリック・テラオ代数を用いたアプローチで具体的な間約数を導き出した点が見事です。一方で2つ目の予想には厳しい結果が出ました。これはランクが3以上で十分に一般的であればヤコビ・イデアルが線形型になるという予想でしたが、ランク4以上の場合は成り立たないことが分かりました。具体的に線形型にならないランク4の判例を提示しており、ここでの分析が非常に鋭いです。リース代数の定義イデアルに二次形式のプファフィアン的な指示 G による障害が存在することを示したことで予想が否定されました。この代数的な失敗が長平面が3本交わるという組み合わせ論的な構造に起因している点に幾何学的な深みを感じます。2本目はアンリ・ブレロエールさんとコーディアン・リーナーさんによるシンメトリック&イソーティピック・ヒルベルトシリーズ4シンメトリック・アイディールズ対象イデアルに対する対象ヒルベルト級数と等型ヒルベルト級数です。この論文では変数が無限にある多項式間の中で対照的な性質を持つイデアルをどう扱うかという挑戦的な課題に取り組んでいます。通常変数が無限にあると各次数の次元が無限大になってしまい、おなじみのヒルベルト級数が定義できません。そこで著者たちは変数の数を増やしていった時の安定した挙動を抽出する対象リミットという巧妙な仕組みを導入しました。特に面白いのが単に次元を数えるだけでなく対象群の表現としての構造を追跡する等型ヒルベルト級数まで定義している点です。特定の条件を満たす場合にこれらの級数が有理関数になることを証明していますが、そのための条件としてイデアルが十分な大きさの単項対象関数を含んでいるかというサポート条件を設けています。またこの条件を満たさないフックシュペヒトイデアルという特殊な例に対しても無限ハンケル行列の行列式イデアルとして捉え直すことで有理性を導き出しています。無限の変数を扱いながらも最終的に有理関数という扱いやすい形に落とし込む構成が見事です。3本目はカリン・スピリドンさんによるオンモノミアルレゾナンス単項式共鳴についてです。この論文では単項式部分空間に関連する共鳴多様体やコスズルモジュールの代数的幾何学的な性質を深く掘り下げています。特にフィッティングスキームという構造に注目してその背後にある組み合わせ論的な情報を引き出そうとしています。研究の手法がとてもユニークで単項式部分空間を単純無項グラフとして捉えているんです。グラフの切断集合や全域基といった性質を使ってフィッティング理想の代数的な特徴を明らかにしています。例えばこのスキームが簡約になるのはグラフが非連結だったり完全グラフだったりする場合など限定的な4つの条件を満たすときだけだということが分かりました。また基グラフの場合にはフィッティング理想の一次分解を具体的に示しており、頂点の次数に基づいて最小成分を特定しています。さらに 5つの頂点を持つサイクルグラフの場合、共鳴多様体から元のグラフを唯一に復元できるという結果も導き出しています。単なる計算に止まらず、グラフの形状という視覚的な要素を代数的な構造に結びつけている点に強いこだわりを感じます。4本目は mas.co からのクロス投稿で、カルレスチェカさん、マイケル・ディ・パスクアレさん、パブロ・マソンさん、タイタイングエンさん、リアナ・セガさん、プラジュアル・ウダンシブさん、アダム・バンタイルさん、メリー・ビラ・ミザールさんによるトリバリエート・スプリンズ・オン・ファンズ・オブ・ハイパープレーン・アレンジメント&コスズール・ホモロジー、長平面配置の扇状の三変数スプラインとコスズール・ホモロジーです。この論文では3次元空間における長平面配置の扇状で定義される三変数スプラインについて研究しています。具体的には、原点で交わる平面の集まりに対して指定された滑らかさを持つ次数 D の同時多項式スプラインの空間がどれくらいの次元を持つのかを調べています。著者の皆さんはコスズルホモロジーという代数的な道具を巧みに使い、スプライン空間の次元と特定のモジュールの関係を明らかにしました。特に面白いのが、平面の数が5枚以下の時は組み合わせ論的な不変量で次元が決まるのに、6枚以上になると配置の具体的な幾何学的形状に依存して次元が変わってしまうという点です。たった1枚増えるだけで性質がガラリと変わるあたりに、3次元空間ならではの奥深さを感じますね。さらに、アポラリティという手法を用いて、この問題を遮影平面上の太い点という幾何学的な問題に変換して解析しています。最終的に、十分な次数において次元が多項式で表されることを示しており、非常に精緻な分析が行われています。最後は、mas.ag からのクロス投稿で、ピョートル・ポコラさんとトマシュ・シェンベルクさんによる A パスカルタイプコンストラクションオブザ・セグレ・キュービック&ザ・クレモナ・リッチモンド・コンフィグレーション、セグレ・三好局面とクレモナ・リッチモンド構成のパスカル型構成です。この論文では、複素遮影4次元空間においてパスカルの定理のような幾何学的な構成をより高次元に拡張しようとしています。具体的には、2組の4つの長平面を使って16個の交差平面を作ったとき、特定の条件を満たすと、残りの12個の平面が予想外に次数の低い3次元多様体、つまり三好3次元多様体の上に乗ってしまうという面白い現象を扱っています。驚くべきは、この構成によって得られる3次元多様体が10個の普通の20特異点を持つというセグレ三好局面特有の性質を備えていることを証明した点です。これにより、有名なクレモナ・リッチモンド構成の15個の平面を再現することに成功しました。さらに、この構成を3次元空間上の点と直線のモデルに落とし込み、15個の点と15本の直線がそれぞれ3つずつ対応し合うという非常に美しい対称性を持っていることを明らかにしています。特に、この点と直線の集合を一般的に遮影すると、五次曲線と三好曲面の完全交わりになるという結果は、幾何学的な構造の深さを感じさせます。古典的な定理を現代的な視点で再構築し、具体的な図形として描き出した非常にエキサイティングな研究でした。今日は、長平面配置からヤコビーである、ヒルベルト級数、コスズルホモロジー、そして共鳴多様体やセグレ三好局面に至るまで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を探索してきました。こうした数学的な構造のつながりを紐解く時間は、本当に刺激的で楽しいひとときでしたね。それでは、また次回の配信でお会いしましょう。